Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ118です。
やっていきましょう。
今回のテーマは克明感、ホラーゲーム特集第4弾、
はい、
ということでですね、選びましたけども、このゲームはですね、1996年の7月26日にテクモからプレイステーションで発売されました。
はい。
ジャンルはですね、シミュレーションとなってます。
そうなんだ。
ホラーゲームなのにシミュレーション。このあたりもちょっと気になるとこなんですけども、
はい、
長谷川さん、このタイトルはご存知でしょうか？
克明感自体は、てるんですけど、
はい、
雑誌とかで見てたんだけど結局やってないですね。
なるほど、プレイはしてないけどタイトルは知っている。
知ってます。
ゲーム内容もなんとなく知ってますか？
その続編に当たるものとかで知っていくという感じですね。
なるほど。
この時はそんなにピンときてなくて、まあ後で出るかなと思うんですが、結構中世っぽい世界観じゃないですか、これ。
そうですね、はい、そうですそうです。
だから、どういうゲームかよくわからなかったっていうのが正直なところです。
こちらね、発売されたのが96年ってことで、前回、前々回に話したね、
はい、
トワイライトシンドローム、バイオハザードに続いて同じ年なんです、これ。だからこの96年っていう年は、なんかホラーゲームが流行ってたのかなとか。
なんですかね。
ね、なんかそういうブームだったんでしょうかね。
でも全部方向性が違うってことは、
そうそう、
真似してるわけじゃない。
もう全然違うんだと思いますけどね。だから、ジャンルとしてこう、ちょっとずつ、確立されてきてた頃なのかなという気がするんですけども、ということでね、今回は克明感の話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まずですね、ざっくり概要をお話ししますとですね、
はい、
克明館という館の中で、これね、刻む命の館と書いて克明館と読むんですけども、
はい、
その館の中で人間狩りと称して侵入者たちを捕獲または殺害していくゲームです。だから自分が悪者なんですね、これ。で、画面は背景もキャラクターも 3D で表現されていて、プレイヤーは主観視点です。FPS です、これ。で、主人公自身はですね、直接間接ともに攻撃手段を持っていません。
はい。
ではどうやって戦うのかというとですね、あらかじめ館の中の部屋にトラップを仕掛けて、それに侵入者たちをおびき寄せて倒すという方法で戦っていくわけですけども、これこそがこのゲーム独自のゲームシステムで最大の特徴なんですね。
なるほど。
まあ、トラップゲームっていうのかな。
なんかね、話だけ聞くと、ゲームとしてどうやって成り立たせてるのかなっていうのが、でね、想像ができないですけどね、
私はね、この人間狩りっていうところですごく惹かれてゲーム買ったんですよ。
惹かれるんですね、
やっぱそういうゲームあんまなかったので、
は
い、
確かに
自分が悪者側になるというゲームってあんまりなかったんですよね。
それはそうかもしれない、
はい。で、まあ、このゲーム、ストーリーに沿ってゲームが進んでですね、選択肢や、そのゲーム内での行動によって、エンディングが変化するマルチエンディングとなってます。で、そのストーリー自体も結構ダークなものになっていてですね、
はい。
このトラップシステムというゲームの中身と合わせて、ストーリーも非常に評価が高いです。売上本数がね、約13万本。まあ、内容的にね、かなりマニアックなホラーでシミュレーションでという内容としては、大ヒットではないんですけど、まあこの数なら十分なヒットじゃないかなと思うんですけど。
まあ確かに。
好きな人にはたまらないタイトルになってるという意味ではバイオハザードと近いものはあるんですが、バイオほどのそのヒットはなかったんですね。それはゲーム内容を聞いていただけるとなんとなくわかるかなと思うんですけども、先にストーリーの話していきましょうかね。
はい。
これストーリーを聞いてからの方がシステムはわかりやすいかなと思います。じゃあ今回もストーリー長めですけども、
はい。
ストーリーの中にいろいろとこのゲームの重要な要素が入っておりますので紹介していきたいと思います。
お願いします。
本作の主人公はですね、ゼメキア王国の第一王子。
うん。
まあ、これがプレイヤーですね。で、主人公はデフォルトで名前がなくて、ゲーム開始時にプレイヤーが名前を入力します。
うん。
この名前入力が終わると、序章、プロローグが始まります。
はい。
で、この序章はですね、主人公が自分の城に戻ってきたところから始まります。
うん。
まあ、出かけてて帰ってきたんですね。
うん、うん。
で、もうこれムービーじゃなくて、ゲーム画面として出てます。
はい。
で、勝手にキャラは動いてるんですけども、うん、主観視点で王の間で王様、つまり自分の父親に謁見します。
はい。
するとその王のそばにザムールという大魔導士がいてですね、
うん。
声をかけてきます。フォッフォッフォ、これは王太子殿下、ご機嫌麗しゅう。もうこの大魔導士とフォッフォッフォっていう笑い方だけで、うん、このキャラの立ち位置がわかりますよね。
はい。
長旅でさぞやお疲れのことでしょう。おっと、それとも美しい姫を迎えるための旅ともなれば、疲れなど感じませんかなっていうね。
うん。
役職も見た目も喋り方も明らかに怪しいやつです。
うん。
そしてこのね、ザムールのセリフでわかる通りにですね、主人公はゼメキア王国の第一王子として、婚約者であるフィアーナ姫を連れて国に帰ってきたところだったんです。
なるほど。
そして国王ゼメリスが話しかけてきます。
うん。
さて今日は一つ話しておきたいことがある。お前と我が王国のこれからに関わる重大な話だ。心して聞くがよい。この度、エンゼリオ王国より、フィアナ姫をそなたの嫁として迎えたこと、誠にめでたい。婚礼の日も間近に迫り、町は活気づき、国は若い力で満ち溢れんとしている。私ももう老いた。これを機に王位をそなたに、と王様が言ったところでですね。
うん。
大魔導士ザムールが怪しい動きをします。
はい。
すると、国王が突然苦しみ出して、口から血を吐いて倒れてしまいます。
うわぁ。
すると、そこへ空中から突然、剣が現れます、
はあ。
で、その剣がこう落ちてきて、国王の体に刺さります。何が起こってるのかわからないでいると、
はい、
主人公の実の弟である第二王子、ユリアスが部屋に入ってきます。
はいはい。
兄上、これは一体どういうことですか？と聞いてきます。そして国王に刺さった剣を見て、その剣は紛れもなく兄上のもの、父を手にかけるとは何ということを。
はあ、
ええー、王太子を王殺しの角でひっ捕らえよ。
なるほど。
そして画面は暗転し、処刑台をバックにメッセージが流れます。
うん、
王子は血を分けた弟に陥れられ、はい、父殺し、王殺しの罪に問われた、
はい。
処刑場に引きずり出される王子。その死に様を見ようと大勢の民が家計台を取り囲む。
え、もうゲームオーバーじゃないですか。
ここから
です。何もしてないけど、ゲームオーバーに。はい、
で、メッセージが終わると、
うん、
大魔導士ザムールが、民衆に向かって叫びます、
はい、
この者の犯せし罪、大逆、国家への反逆、父殺し、この者にふさわしい罰は何か、
うん、
民衆たちが叫びます、うん、死を、反逆者に死を、殺せ。そしてメッセージが流れます。昨日まで自分を慕っていてくれたはずの民たちが自分を指差し人殺しと罵る。自分を信じてくれる者は誰一人としていないのか。真実を知らぬ愚か者どもが憎い。自分を陥れた何者かが憎い。
何者かなんですか。弟じゃないですか。弟と大魔導士では。
まあまあ、だと思うんですけど。この時はまあ分かってないわけですよ。で、家計台の燃え盛る炎の中で彼は叫んだ。
うん、
力が欲しい、
うん。
神でも悪魔でも構わない。誰か力を、私に力をと。
うん、
すると、その時まばゆい光が空を覆って、次の瞬間、雷が家計台に落ちて、王子の姿は消えてしまいます。民衆は、王子の体が消し飛んだぞ。神が怒っておられるのだ、と怯えます。
なるほど、なるほど。
で、弟のユリアスは言います。はっはっは、これぞ天罰というものよ。キャツの罪が天も許さぬほど罪重きことの印に他ならぬ。
うん、
そう、私こそがゼメキアの王にふさわしいと神も認めたのだ。そしてここで画面が暗転します。もうここまででね。聞いてる方には大体察しがつくと思いますけども、完全にはめられてます。
そうですね。はい、いやー、なんか気になる導入ですね。
いいでしょ、この導入。う
ん、いいですね。
しかもその結婚を控えて王位を譲られるという、 もう幸せの絶頂から、不幸のどん底です、
うんうん。ね、蹴り落とされましたね。
はい。これすごいんですよ、これ、
ね。
オープニングが。でですね、暗転が解けるとですね、
はい、
そこには赤い服を着た紫色の肌の女が立っています。
うん。
目覚めよ、闇の子よ、力を求める者よ、
うん、
我は闇の王のしもべ、
うん、
ここは王城より遥か北の迷いの森、
うん、
力を欲するそなたの願いを聞き、大いなる魔人の力を借り、この地に呼び寄せたのだ。力が欲しいのであろう、何者にも負けぬ力が、国命館を訪れるがいい、魔人と契約を結び、かの呪われし館の主となるのだ、
うんうん、
無事我が元までたどり着くことができれば、そなたを新たなる主として迎えようと、その女の人が言ったと暗転してプロローグが終了になります。 これが冒頭ですね。
なんかこう、最近の異世界転生ものみたいですね。は
い、いやー、それよりもえぐいと思いますけどね。
まあ確かにね。
うん、異世界転生って基本は現実がひどくて、異世界転生した後幸せになるですけども。
確かに。
これはもう完全に幸せな状態から全て奪われて、命まで失ってますから。で、この主人公が願ったことで何者かに伝わったわけですよ。
うん、
で、この後第1話が始まります。で、このゲーム、ストーリー仕立てね、第1話っていうふうにこう名前がついたストーリーで進んでいきます。
うんうん、
第1話が契約者というタイトルなんですけども、
はい、
主人公がですね、国名館にたどり着いて扉の前に立っているシーンから始まります。
うん、
まあこれ主観視点ですから、主人公が歩いていくと目の前に洋館があるんですね。
はい、
でそれが国名館であると。で、そこでまたメッセージが流れます。何者かが心に呼びかけてくる。闇の子よ、力を求める者よ、血の契約を結び、我が復活を助けよ。そして主人公はですね、その館の扉を開けて中に入ります、
うん。
ここから先がですね、ストーリー説明とチュートリアルを兼ねてまして、半自動的に進んでいきます。まあ、ある程度こう自分が操作するんですけど、決められたところに行くと勝手にね、お話が始まるっていう感じで進んでいくんですけども、うん、館の中に入るとですね、もうすでにゲーム画面になってまして、画面の上にはゲージとか各種パラメーターが表示されてます。
うんうん、
で、部屋の中には 3D モデルで作られていてですね、グラフィックはね、なかなかプレステ1のこの時代にしては綺麗な感じで作られてます。
うん、
で、主観視点なんでもちろん自分の姿は見えません。
はいはい。
で、部屋に入ると、その部屋が何の部屋かが表示されます。で、最初に入った部屋は、今って書いてます。リビングですね。
ああ、そういう何の部屋、
はいはい。そうです、そういうことです。だから、今とか食堂っていう感じで、
うんうん、
その部屋が何の部屋かっていうのが出ます。
はい。
これが出ることで自分が今どこにいるか分かりやすいんですよ。
うん。
部屋と部屋自体は、廊下で繋がってまして、
うん、
そこをもう歩いてって、部屋に入るとその中にいろんなものがあるっていう風に構成になってまして、基本的に廊下は何もないんですよ。
はい。
廊下は何もない場所みたいなルールになってます、ここ。で、基本ね、このゲーム BGM なくて、ゴゴゴゴゴゴゴゴってなんかこう、ジョジョじゃないけど。
なんか環境音的なもんだけな。
そう、そういうのが鳴ってて、
うん、
それ以外には自分の足音と扉を開け閉めする音が、こう、館の中に響くようにエコーかかった状態で聞こえてくるんです。なかなかね、これもいい雰囲気なんですよ。
うん、
そして最初にまあ入った部屋。だから館のロビーですよね、
うん。
で、そこにはですね、正面に扉がありまして、その前に、剣と盾を持った一人の戦士が立っています、
うん。
近づくと、この館の人間ってわけじゃないなと、
うん。
なるほど。この館に眠る力を狙ってきたってところか。この国名館に眠ると言われる強大な力。それを人は闇の力と呼んで恐れる、
うん。
だが手に入れてしまえばこちらのもの、己を助ける素晴らしい力になるのだ。と聞いてもないのにめっちゃ説明してくれます。
まあ、そしていないとね。
そうそうそう。で、親切な人だなと思ってるとですね。
うん。
しかしな、残念だが、お前にその闇の力は手に入れられんよ。なぜなら、館の力はこの俺がいただくからだと言って、扉を開けて走っていきます。
うん。
要するにもう、お前なんかに先取らせないぞっていうことでね。
あ、なんかそこだけ知ってるな。
ああ、そう。
なんでだろう。
なんでや。
なんかあれちょ、刀持ってる人でしょ。確か
に。そうそう、そう。
なんでだ。じゃあ俺見たことあるのかな。
で、あと追いかけていくんですけども、はいはい、その戦士が剣を持った鉄仮面の男と話をしてるんですよ。
うん、
また違うキャラがいて、
うんうん、
なんだてめえ火やめろって声が聞こえたと思ったら、
うん、
その戦士はその鉄仮面の男に殺されてしまいます、
うんうんうんうん、
そしてその鉄仮面の男はこちらに振り返ります。おや、そこにも一人いますね、うん、早速おもてなしをいたしましょう。イヒヒヒ。
なんか知ってるな、そこ。
やっぱり。なんかで、ね、動画で見たんじゃない？
あれ、なんでだろう？
YouTube で見たんじゃない？
いや。まあ、はい、どうぞ。
まあ、と言って襲いかかってきますね。
はい。
わかりやすい頃もあのフリーザタイプの警護キャラですね。
うん。うん、
するとですね、危ないっていう声が聞こえます。
うん。
廊下の反対側を見るとですね、さっき殺されたやつとは違う、また鎧を着た戦士が立ってます。
うん。
早くこっちの部屋へ来い。
うん。
と言われるので、言われるままに選手の後についていきます。で、なんとか二人でね、仮面の男から逃げ切るんですけども、
うん、
鎧の選手が話しかけてきます。やばいところだったな。奴はこの館に住み着いているアルデバランという男だ。俺の友も奴に殺されたんだ。今日はその仇討ちさ。君が何をしに来たのかは知らんが、命があったらまた会えるだろう。うん、と言って、鎧の選手は立ち去ります。
はい。
今度はいい人ですね。で、このアルデバランという男が国名館の現在の主なんです。
はあ。
だからまあ入ってきたやつをこう殺してるわけですね。
なるほど。
で、まあ、その後またこう自由に動けるようになるんで、
うん、
館の中うろうろしてるとですね、旅の商人に会います、
うん。
で、どうもですね、この館にやってくる人間を相手に、館の中で商売してるみたいなんですよ。
うんうんうん、
まあ、いわゆるこう、お店ですよね。
はい。
普通のロープレーでいうところのね。で、商人は、あなたも闇の力を求めておいでですね。2階へ行かれましたかな、クククっていうわけですよ。
うん、
またこの時点であの、ちょっと怪しいキャラやなってのは分かると思いますけど。
まともな人が全然いないな。
そうですね。まあ、館自体がまともなとこじゃないですからね。もっとも2階に行くにはエントランスの左のドアを開けなければなりませんがね。
みんな優しいな。
嫌なやつかと思ったらいいやつなんですよね。はい、話では、大書斎にその鍵があるらしいですよ。探してみてはいかがですか、クククって。お前、いいやつか悪いやつかどっちやねん。まあまあ、これ多分ね、商人ですから、
はい、
まあ、手付けみたいなもんですよ。
はいはい。
この情報を打った上で、まあ、うちでまた買い物してくださいよということですね。うん、まあ、聞いてもないのに目的地のヒントをくれます。だから、この通りに行けばいいわけですね。で、去り際にですね、ではどうかご無事で、いや、本当はひどい目に遭われて、薬草でも購入していただけると嬉しいのですがね、ヒヒヒと言います。
うん。
まあ、やっぱそういうことなんですよ。
うん。
で、この商人は、まあ、実際ゲームに役立つね、アイテム買ったり、売ったりすることができるんで、まあ、重要なキャラではあるんですよ。で、商人に言われた通り、書斎で鍵を見つけて、エントランスから2階に向かいます。2階を探索して、ある部屋に入ると突然罠が発動します。
はい。
で、何事かと思ってるとですね、外したかという声が聞こえてきて、
うん、
振り返るとそこにはこの館の主である鉄仮面の男、アルデバランが立ってます。
うん、
まあいい、直に切り刻んでやるわ、ヒャーハハーと言って襲ってきます。
ああ
知能が高いのか、アホなのかわからないですけど。
わかりやすいな。
するとですね、突然部屋が暗くなります。
はい。
で、何事かと思うと、アルデバランも驚いてるんですね。
うん。
するとアルデバランがですね、なんだこれは、なぜ仕掛けてもいないトラップがこんなに出てくるんだって驚くんです。ここで、この現れた罠を使って、プレイヤーがアルデバランを倒すチュートリアルが始まります。
ああ、なるほどね。
で、最終的にその罠を上手に使ってアルデバランを倒して、
はい、
契約の指輪というのをアルデバランから手に入れます。
うん、
で、その後、隣の部屋に入るとですね、あの夢の中であった赤い服の女がいます。
うん、
その女はアスタルテという魔人の使い魔らしいんですね。ようこそ復讐を望む者。ここは闇の館、国名館、
うん。
この館は大いなる闇の力が眠っている。
はあ、
それを引き出せる者は全てを思いのままにできるであろう。しかし、その力を引き出せるのは契約の証を手にした者のみ。うん、そしてそなたは今アルデバランを捉え、証を手にした。私はより優れた者にその力を使ってもらいたい。
うん、
所詮アルデバランは闇の力を使うに値しない愚か者。それはかつてゼメキア王子であったそなたにふさわしい。私の後ろにあるフォースクリスタル、闇の力を欲するときはこれに問いかけるがよい。さすればいつでも力を引き出せよう。という、まあ、説明をしてくれるわけですね、
うん。
アルデバランからこれで主人公に、
なるほ
ど。アルジが移ったと。
アルデバランっていう名前からもうかませな感じがしてましたけど。
確かにね、よく聞きますよ。
ねえ。お牛座の人だ。
そうですよね。そうそうそうそう。ただですね、まあここまで説明した上で、
うん、
このアスタルテはですね、しかし、そなたにこの館で生きる覚悟はできておるか、その覚悟を見せてもらわねば、と言います。
うん。
ここでちょっとね、試練を与えられます。
ああ、なるほど。
今この館に入ってきている愚かな人間を電撃鉄格子を使って捕らえてからまた来るがいい。
具体的。
まあまあ、だから次の指令ですね。
はい。
これチュートリアルなんで。ちゃんとストーリー説明しつつ、こうゲームが進んでいくと。そしてその部屋を出てですね。
うん。
その指示された場所にトラップを仕掛けると、さっき言ってた侵入者がやってきます。
うん。
で、そこにやってきた侵入者というのは、なんと先ほど自分を助けてくれた鎧の戦士なんです。
うん。
鎧の戦士はこちらに気づくと、お、君か、無事だったみたいだな。残念ながら奴を見失ったよ。だが絶対に見つけて仇を取るぜ。と話しかけてきます。そこで彼は気づきます。ん？ちょっと待て、そのリングは。お前、それはもしや契約の証、闇の館、国名館の住人のみが持つという忌まわしいリングじゃないのか。そうか、読めたぞ。お前も奴とグルだったんだな。襲われるふりをして俺を騙して、畜生、友の仇だ。と言って襲いかかってきます。そして主人公はその鎧の戦士を鉄格子で捕獲してアスタルテに会いに行きます。
うん。
するとアスタルテは言います。一度は助けてくれた人をも捕獲する。
うん。
でもそれくらいでなければこの館では生きていけぬであろう。
うん。
そなたの意気込みしかと見届けた。これからはそなたがこの館の主。捕らえた人間を殺すも魂を抜くも、ここではすべてそなたの思うまま、存分に闇の力をお使いください。ご主人様のお気に召されるままに。という、ここで1話が終了となります。はい。まあ、ということでですね、実の弟に父親殺しの濡れ衣を着せられ、火あぶりにされるという始まりから、復讐のために魔人と契約して、自分を助けてくれた人を手にかけて、新たな館の主になるまで。ゲーム開始して、この段階で約10分。その短時間で、まあ、これだけ密度の濃いストーリーが展開するっていうところでですね、
うん、
初めて当時プレイした時、かなり衝撃的です。もうまず最初の火あぶりのところで絶望的だったんですよ。
うん、
ええー、と思って。で、次にその館に入っても、いやおうなしに悪いことをしなければならないというね。だから今後はこういうことを繰り返していくんだぞというとこなんですよ、これで。
うん、
で、主人公はいわゆるドラクエと同じ無口な主人公なので、ゲーム内では一切喋りません。テキストも、ボイスもないです。だからこれもいいんですね。これもすごく感情移入しやすくて。
うん
うん、で、またね、ゲーム画面が一人称視点なんで、まあ主人公の姿も当然見えません。
はい。
ただ、マルチエンディングの中の一部のエンディングで、顔は映らないけれども、主人公の姿が描かれている絵はあるそうです。まあ、こういう主人公なので、主人公の性格付けは完全にプレイヤー次第になるんですよ。ある程度、その、ゲームのストーリー的な設定はあるとはいえ、
うん、
他の部分って全部もう、そのプレイヤーがあとはどうプレイするかで変わるんですね。
はい。
まあ、これはですね、ゲームのグラフィックが進化して、表現能力が格段に上がって、うん、主人公が見た目を重視するキャラクターグラフィックで表現されたり、
うん、
主人公がフルボイスで喋るということが増えたこの頃としては非常に珍しい設定だと思うんですよね、
うんうんうん、
主人公の姿も見えない喋らない。
そうですね、
ここがねすごく良かったんですよ。
うーん、
その96年ってことはまあプレイステーションが出て2年後なんですけども、
はい、
この頃っていうのはどうしてもやっぱこうグラフィックに特化したものが多かったんですよ、
うんうんうん、
でもこの時代にあえて、
うん、
このファミコン時代というか感情移入しやすい主人公の立場とその見た目っていう設定もすごく良かったですし、でここからはだからプレイで変わるって言いましたけど、
はい、
人間らしさを失わない心優しい悲劇の主人公としてプレイしたり、
うん、
人間を恨んで復讐心に燃える主人公としてプレイしたり、
なるほど、
どのようにプレイして主人公を演じるかは全てプレイヤー次第なんですよ。
うん、
でこの妄想する余地っていうのがまさにロールプレイであって、でこのゲームの大きな魅力の一つなんですよ、うんうん、
いいですね、
うん、そうそう、で、まあ、基本的に BGM ないって言いましたけど、
うんうんうん、
要所要所ではさすがに BGM があるんですね、
うん、
ストーリーの最終話のね一番盛り上がるところで、
うん、
タイトル曲がかかるんです。
へ
もうこの鉄板の演出、
うんうん、
こういう演出があるゲームは名作というジンクスをね、裏切らない内容になってます。で、このゲームシステムとしても面白いんですけど、まあそれを引き立てるダークなストーリーもこのゲームの大きな魅力の一つなんですよね。
うん。
Brightbit Brothers。
ちょっとストーリーだけでだいぶ長くなってしまいましたけど、まあ、ゲームシステムじゃあ説明していきますね。
いや、まあでも、あれですね、うん。割と納得できますね。ストーリーがちゃんとしてるのが、
うん、
多分、どんなシステムかわからないって言ったじゃないですか。
うんうんうんうん、
でそうでもしないと、本当にこうゲームの中に放り出されちゃうから、プレイヤーが。
うん、
こうやってお話通りにね、やっていけば、うんうん、ある程度わかっていくんだろうから、
そうそうそうそう。
必要なんでしょうね。
うん、だから、こういう、独特のシステムの今までにないゲームを説明するにはやっぱりこういう導入が必要だと思うんですよ。
そうですよね。
うん、説明書だけ見て遊ぶのは難しいですから。
うんうんうん
うん、で、まあこのゲームシステムなんですけど、
はい、
最初言ったみたいに 3D で作られた館の中に罠ね、トラップを仕掛けて侵入者を捕獲するということが目的になるんですけども、
はい、
この2作目以降はですね、
うん、
影狼というね、タイトルで、影狼シリーズと言われるのがこの2作目以降なんですけど、
はい、
1作目はね、国名館というタイトルなんで、
うん、
2作目から変わるんですが、2作目以降はですね、侵入者を殺害することしかできないんですよ。だからこの捕獲するというのはこの1作目だけの特徴なんですね。
へー。
捕獲した上で殺すかどうするかを選べるというところにプレイヤーのロールプレイ要素があるんですね。
うん、
だからもう本当に2作目とは全く違うゲームなんですこれ。
なんでなくなっちゃったんですかね。
まあその辺はですね、トラップコンボを決める爽快感の方に特化していったんです。
なるほど。
だから2作目以降も私好きなんですよ。それはそれで楽しんで。ただ1作目でしか味わえないものっていうのはもうたくさんあるんで。
はい。
まあその一つがこの侵入者を殺すことなく捕まえることができるというのがこの1作目の特徴の一つで。
うん。
だから影狼シリーズしか遊んでない人からすると、
うん、
この克明感はですね、結構新鮮に映るんじゃないかなと思います。
うんうん、
で、このトラップ自体ですね、タイプが3種類に分かれてまして、
はい、
捕獲、ダメージ、混乱という3種類に分類されてまして、
うんうん、
で、それぞれ効果が違っていると。で、この3種類のトラップを使ってゲームを進めていくんですけども、捕獲トラップっていうのは、まあ、侵入者を捕獲するための罠で、
うん、
さっき言ったあの電撃鉄格子とか言ってたじゃないですか。
はい。
天井から鉄格子がガッと降りてきて、それで捕まえるとか、まあ分かりやすい罠とかいろいろあるんですけども、
うん、
この捕獲トラップが侵入者に成功するとですね、そのトラップの持続時間と捕獲された侵入者側の脱出ゲージというのが表示されます、
うん、
で、このトラップの持続時間内にこの脱出ゲージっていうのをなくすことができれば捕獲成功になるというシステムなんですね。だから脱出ゲージが長いやつは脱出しやすいんです、
うん、
で、トラップ持続時間が長いものは捕まえやすいと、
うん、
だここの兼ね合いでその侵入者にもやっぱ強い弱いがあるんですよ、
うんうんうん、
鍛えられた戦士なんかはやっぱり強いんです。ただの村人だったらもう弱いっていう感じで。で、侵入者にはキャラクターごとにヒットポイントがあってですね。このヒットポイントが多いキャラほど脱出ゲージが長くなります。
はい。
なので、ヒットポイントが多いキャラはあらかじめダメージを与えて弱らせてから捕獲するというのが流れ。
うん、
なので、その捕獲以外の罠があるんですね。ダメージと混乱っていう、
うん。
この捕獲トラップの内容としては、拘束して動けなくするっていうのが目的なんで、
はい。
まあ、いわゆるあの、足元に置いて動物とか捕まえるトラバサミとか、
ね、ああ、はい、
うん。ああいうタイプだったり、床設置型ね、
うん。
で、あとは天井から鉄格子が降りてくる天井型。
うん。
で、あと UFO キャッチャーのクレーンみたいなのがこう、天井から降りてきて釣り上げたりします。
へ
え。はい、いろいろあるんです。で、捕獲に成功すると選択肢が出てきます、
うん、
2種類ありまして、魂を抜いて MP にするか、殺害してワールを得るかのどちらかを選びます。
ワール
で MP っていうのはトラップを使うときに必要となる力なんですね、
うん、
で、ワールというのはこの世界のお金です。
うーん、
ワールはアイテムの購入やトラップ開発、そして館の増改築なんかに使います。
へー、
もうこれね、全然本当に違うんですよ、2作目と、
うん、
館の増改築ができる。じゃあもう一個のタイプね。ダメージトラップ。まあこれはさっき言ったみたいにその侵入者のヒットポイントを削るときに使います。
うん。
侵入者に直接ダメージ与えることでヒットポイントを減らして捕獲率を上げるほかに、
うん、
まあそのままダメージトラップだけでヒットポイントをゼロにして殺してしまうこともできます。
はあ、その時もワールはもらえるんですか？
もらえないです。
あ、もらえない。
うん。
はあ。
ワールはあくまでも捕獲してから殺害を選択したらもらえます。だから、ダメージトラップでヒットポイントゼロにした場合は捕獲は失敗です。で、内容としては床、壁、天井の3タイプがあって、まあ、壁から鉄の槍が出てきたりとか、
はい、
天井から石の玉落ちてきたりとか、
はい、
床がせり上がったりっていうのがね、もうすごいスタンダードなトラップです。で、最後もう一つ、混乱トラップ。これはですね、侵入者を弱らせることで、トラップ自体の成功率を高めるために使うトラップです。実はキャラクターごとにですね、罠にかかりにくいやつというのもいるんですよ。だから盗賊みたいなやつが来ると、罠避けるんですよ、さっと。
それもなんかパラメーターで見えてるんですか？
あるんです。はい。パラメーターというかね、もうあの、いわゆるロープレに出てくるキャラのイメージ通りですよ、
うん、
だからでかくて鎧着て斧持ってるやつは動きが遅いとか、
うんうんうん、
探検を逆手に持ってるやつは忍者で動き早いとかもうそういう感じで、
じゃあ見た目で割と判断できちゃうんです
ね。 ある程度わかります、うんうん、プラスまあステータスでもわかるようになってます、
はい、
はい。でですね、トラップにはですね、物理攻撃と魔法攻撃っていうのが存在しててですね、
はい、
これなぜ分かれてるかというとですね、さっき言ったパワーキャラだと、
うん、
物理的な罠を力技で回避したり、
お、
魔法使いだと魔法の罠を回避したりするんですよ、
うんうんうん、
だからパワーキャラには魔法の罠で、
うん、
魔法使いには物理の罠でっていう風に使い分けたりします、
うんうん、
で、そういう罠を回避しやすいキャラにこの混乱トラップというのを使って、
うん、
混乱したところにダメージトラップにはめて弱らせるという戦術を使うんですね。
なるほど。
はい。まあ、その混乱トラップの内容としては、バケツ、黄金のたらい、回転する床、混乱ガス、
はい
っていうのがあってですね。はい、で、このバケツっていうのはこのゲームでも非常に有名な罠の一つなんですけど、
はい、
天井から落ちてきてですね、頭にスポッてはまると、周りが見えなくなってふらふら何歩か歩くっていう。
なるほどね。
もうコントです、
完全に。コントですね。
はい。で、黄金のたらいっていうのも上から落ちてきて頭に当たるとピオリ状態になります。まあ、気絶状態ですね。しばらくこうふらふらすると。
はい。
で、この回転する床っていうのも面白くて、キャラの進行方向を変えれるんですね。だから、自分の進めたい方向にキャラを進ませて、そこで罠にはめることができると。
なるほどね。
これを組み合わせることで、そのトラップコンボというのができるんですね。
うんうんうん。
うん。ただ、混乱トラップはですね、当然ながらダメージを与えたり捕獲はできません。あくまでも、そこ行くまでの準備段階のトラップということで。
はい。
で、このトラップ設置するときっていうのがですね、3D マップ上にテリトリーが表示されて、
うん、
トラップ同士が極端に隣接して仕掛けられないようになってるんですよ、
うんうん、
で、このテリトリーっていうのが弱いトラップほど範囲が狭くて、
うん、
強力なトラップほど広くなるんです。
なるほどね。
ということは強力なトラップは設置できる数も必然的に少なくなると、
うんうんうん、
だから強いトラップだけバンバンと置いてそれでクリアはできないってことです。
なるほど。こう、うん、なんか空間もちゃんとリソースの一つ、
ね、そうなんですね。そうなんです。この辺も上手にできてますね。
うん、
でじゃあこのトラップっていうのはどれぐらい種類があるかというとですね、結構たくさんあるんですが、最初から全ては使えなくてですね、
うん、
トラップを増やすために開発する必要があります。トラップ開発というコマンドがあるんですけども、
うん、
そのためにですね、手持ちのトラップを改良することで新たなトラップ作ります。
なるほど。
ただこれね、1作目って2作目以降に比べると種類がめちゃ少ないんですよ。
あ、
2作目以降ってやっぱトラップコンボというのを主軸にするということでトラップがたくさん出てくるんですけど、
うんうん、
1作目はそこがメインじゃないので、
はい、
かなり少ないです。なので基本トラップのバージョンアップになるんですね、
うんうんうん、
だから名前が変わるんじゃなくてレベル1、レベル2、レベル3みたいな感じで。
なるほど。
で3段階まで最大改良できて、
うん、
段階が上がるごとに効果時間やダメージが伸びる、
うんうんうん、
一方テリトリーも広くなります。だから強いトラップをより強くすればもう本当に部屋の中に1個2個しか置けなくなる、
うんうん、
結果その仕掛けられる数が減ることになるというところでバランスを取ってますね。
なるほど。
でトラップ開発するにはさっき言ったみたいにワールが必要となると、
うん、
でこのゲームね、主人公にレベルが存在します。でこれレベルアップするとですね、防御力や回復力、熟練度が上がるほか、新たにトラップやモンスターを操れるようになると、できることが増えていくんですね、レベルが上がると。だからこの辺はロープレっぽい感じ。
そうですね。
もう全然これも2作目以降にはない要素です。
そう、なんか主人公ってダメージ食らったりするんですか？
食らいます。当然攻撃してきますからね。敵は殺しに来てますから、こっちも。
そうか。
うん。
え、じゃあ直接攻撃は主人公できるんですか？
できません。
ああ。
あの最初に言いましたけど、できないんです、このゲーム。
そう。
あくまでも罠だけで。
うん。
だからそこが肝なんですね。
うん。
はい。で、回復力以外の各種ステータスは、アイテムでドーピングすることもできるんですけども、そのアイテムを買うことはできないんですよ。
うん。
だから敵を倒して手に入れたりするしかないんで、まあアイテム自体結構貴重なんですよ。回復力は、ベッドルームっていうとこがあって、そこで休んだ時に回復するスピードが上がるんですね。回復力が上がると。
ああ。
で、熟練度っていうのは、各種トラップの成功率。
成功率。
はい。だから成功率最初は低いんですよ。
うん。
でも、主人公のレベルが上がると成功率が上がっていく。
それ、引っかかる成功率ですか？
そうです。
うん、うん。
だから、この罠の成功率 50% ってなってたら半々ってことですね。
うんうんうん。なるほど。
で、このレベルという概念もこれ、国名感だけです。
2
作目以降にはないです。
だいぶ変わるんですね。
いや、もう全然違います。本当に。で、アイテムをね、買ったり使ったり、まあ、薬草とか毒消しとか、
うん、
商人から買えるんですけども、まあその他、監禁用のアイテムとかね、出てきたりとかするんですけども、このアイテムというのも国名館だけのシステムですね。で、まだね、国名館だけのシステムあってですね、さっきちょっと言いましたけど、館の増改築という、この要素も面白いんですよ、はい
は
い
は
い。
言ってましたね。
これね、新たに館に部屋や廊下を増築することができるんです、
うん。
ただですね、本当に自由に作れるわけじゃなくて、ある程度範囲が決まってるんですね。こことここのどっちに部屋を作りますかぐらいな感じで、
うん、
ある程度こう、館の基本構造っていう大きなものがあって、その範囲の中でちょっと自由度があるっていう感じなんですけど、
はい、
ただその決まったある場所に、例えば部屋をポンと作ったりすると、
はい、
そこにアイテムが落ちてたりするんですよ。
急に。
そうそう。で、さっき言ったその貴重なアイテムが手に入るんですね。買ったりできない。で、まあ、この増改築するにはワールが必要となるんですけども、
うん、
後半ね、あるアイテムを手に入れると、この増築できる部屋の種類が増えたりします。
うんうん。
まあ、だからこの部屋増やすことで、そのトラップ仕掛ける部屋も多くできるということですね。
そうですよね。
うん。うん、 まあ、プレイヤーにとって有利になると。で、まあ、これも国名館にしかないシステムで、あとはね、モンスター合成。これも聞いたことないでしょ、これ。もう完全に女神転生みたいなことになってますけど。
そうですよね。
このモンスター合成というシステムが最も、この2作目以降と違うシステムというか。
モンスター自体は続編でもいるんですか？
いないです。
ああ、そうなんだ。
はい。もうこれが国名館の象徴と言えるシステムの一つなんですけど、
うん、
モンスターを召喚して侵入者に攻撃を加えたり混乱させたりできるんです。
うん。
だこんな要素なかったでしょ？ 2 作目以降。
なんかもうちょっと現代劇っぽい。
そうそう。だからモンスターなんて存在しなかったじゃないですか。
うんうんうん。
だこれね、狼男とか出てくるんですよ。一作国名館は。じゃあこのモンスターどうやって召喚するかというとですね、モンスターの素材は捕らえた侵入者を使います。
はあ、
捕らえた侵入者を組み合わせることで、
うん、
素材となる人間の職業とかによってモンスターが変わるんですよ。はい。で、いろんな職業ね、さっき言った戦士と何かを組み合わせる。はい、だから本当に女神転生みたいな話になってくるんですけど。
いや、でも、なんていうかな。人間同士をこう、素材に使って合成して、モンスターにするって、だいぶひどい感じ
ですね。そう、そう、だからもう、そう、悪魔の力なんですよ。だからね。
うんうん、
で、そのモンスターの攻撃力とか攻撃範囲は、モンスターごとに違ってると。
うん、
で、その罠と同じくですね、ポンとその部屋に設置するっていう感じになるんですよ。ほんならそこにモンスターが召喚されると、
うんうん
う
ん、
いうことになるんですけども、その設置する時の範囲っていうのもモンスターに存在してて、
うん、
モンスターが強いほど広範囲を攻撃できるけども、
うん、
その分召喚できる場所も広くなる。
うん、
だから、小さい部屋に強いモンスター呼べないんですよ。
うんうんうんうん、
大きい部屋じゃないと強力なモンスター呼べないと。
うん、
で、さらにモンスターを召喚するときのコストも高くなるので、
はい、
実は弱いモンスターの方が使い勝手がいいというふうに、このモンスター合成っていうのは本当にこれ以降のタイトルには一切ないシステムで。
モンスター自体をトラップを置いた部屋に、うん、一緒に置けます？
置けます、置けます。
モンスターはトラップにさすがに引っかかる。
ああ、そうそうそう。
うん。
あくまでも侵入者を攻撃するためのものということ
で。あ、じゃあなんかトラップで混乱させて、うん、その間にモンスターがこっち来て攻撃したりとかそういうことになったりするんですか？
そうですね。勝手に攻撃すると思うんで。だから、動き早い敵とかね。
はいはいはいはい。
やたら攻撃力高いやつなんかはモンスターで戦わせといて、その間にその足元に罠設置してとかね。
へえ。
これがね、やっぱ独特なんですね。
うん。
うん。まあ、こんな感じで、その、実は国名館シリーズというよりは、このシリーズって、
うん、
国名館と2作目のカゲロウ以降で2つに分かれてるんですよね、大きく。
うんうんうん。うん、そうですね。
はい。だから2作目がカゲロウ国名館新章っていうタイトルがついてて、
はい。
で、3作目が、走馬灯。
ああ、そうだった。走馬灯だ、は
い。で、4作目が、カゲロウ2、ダークイリュージョンって、ここからプレステ2になります。
うんうんうん
うん、で、この後、5作目、カゲロウ、ダークサイドプリンセスっていうのが、プレステ3で出て、これが最後ですね。
うん。
ただ、遊んだことある人は、このカゲロウ以降のシリーズを遊んだ人が多いんじゃないかなと思うんですけど。
カゲロウって、
はい。
主人公女性になってません
か？そうです。
ですよね。
この後全部女性です。
ですよね。
はい、
うん。
で、自分も見えるようになってるじゃないですか。一、うんうん、作目は主観視点なんで。
うん。確かに。
でですね、このシリーズのお話していくとですね。
はい。
二作目のカゲロウは1998年に発売されてまして。
はい。
約20万本売れてます。
ああ、そうなんだ。
はい。これはね、ヒットしましたね。で、うん、基本コンセプトは国名館踏襲してるんですけど、
うん、
トラップを連鎖させるそのトラップコンボというのを実装して、
うん、
トラップコンボに特化して爽快感があるアクションになってるんですね、2作目から。
うん、
なので、まあ1作目のちょっとこう、ややこしい要素を思い切って切り捨てたんですよ、
うんうんうん。
で、トラップコンボの方に特化したことで本当に遊びやすくなったし、気持ちよくなったんですね。
う
ん、
へー。
で、これが受けたことで、この後のタイトルは、このカゲロウシステムを基本的に使っていることで、カゲロウシリーズと言われてます。やっぱここでも区別されてるんですね、完全に国名館と、うんうん。で、この次の走馬灯がですね、1999年発売されてまして、
はい、
ここで一気に5万9000本という、一気に下がりますね。カゲロウはすごく売れたんですが、走馬灯はちょっとダメだったみたいで。
名前を変えちゃったからです。
どうなんですかね、これ。発売、カゲロウの1年後なんで、そこまで落ち込む理由がわからないんですが、
うん、
一応ね、カゲロウのシステムをさらに進化させて、私個人的にはゲーム自体は悪くなかったんですけど、
うん、
悪く言うと変化がなかった。 ったんですね。
ああ、なるほど。
多分ね、その新鮮に感じる要素が少なかったと。
うん。
あとはストーリーも微妙だったんじゃないかな、もしかしたら。
うーん。
前作、その、カゲロウにあったいろんな問題を、まあ、解決、調整しつつ、グラフィックも良くなったんですけども、
うん。
やっぱこう、ストーリー物足りなかったと言われてますね。
ああ。
でですね、この走馬灯が売れなかったせいでですね、
はい、
次3作目が発売されるまで約5年かかります。ね、うん、カゲロウめちゃくちゃ売れたから、ここからシリーズがこう、どんどん続いていくのかなと思ったら、かなり間空いてるんですで、3作目のその、カゲロウ2ダークイリュージョンっていうのがプレステ2で出たのが2005年。
2005年。結構、そうか、6年。
そうです。
うん、
そうです。で、ここでですね、開発がテクモじゃなくなります。
はい。
もう多分元を作ってた人はいないと思います、うん、ここでね。で、販売本数が、まあ約9万本。まあ、走馬灯よりは売れたけども、まあ、カゲロウほどは売れなかったと。
そうですね。
はい。で、ハードがね、プレステ2になったことで、グラフィックとね、トラップの演出はすごく良くなったんですよ。
うん。
ただですね、これもゲーム性がそれほど変わらずですね。シナリオもまた微妙だった。なのですごく期待していたファンはやっぱがっかりしたみたいでですね、
うん、
あとはねゲーム全体的にそのロード回数が多い、
あーそう、
もうこのプレステ2のね当時の問題、
うん、
ね、あとはその選択肢が結構出てきたりするのにそれがスキップできなかったりとか、あとはバグが多かったんですよ全体的に。
ちょっとじゃあもう作り自体が荒かった、ね、
そうです。でさらに発売も延期した割には作り込みも問題を感じるところが目立ったということで非常に残念な仕上がりになってまして、
うん、
でこの後のタイトルが出るまでさらに9年かかりますなので一時このカゲロウ2ダークイリュージョンはシリーズにとどめを刺した罪深い作品とまで言われてたんです。でこの9年後にねカゲロウダークサイドプリンセスというのがプレステ3で、これ私当時衝撃だったんですよ、ね、まだ出るんやと思って
確かにね、
これが2014年、
はい、
もうこの時は光栄テクモになってますけど、
うんうんうん、
でシリーズ終わったかなと思っていたところに発表されたのが今作なんですけど、過去作の要素をアレンジして受け継いで作られたので、
はい、
まあ、バトルパートの作りはまあいいんですけど、
はい、
まあ、たもやねストーリーが微妙このストーリーってね、やっぱ国名館カゲロウがすごく良かったんですよ、
うん。
うん。やっぱこう、ダークなものを期待してるんですが、微妙なんですね。で、しかもね、このダークサイドプリンセスはね、ジャンル名が、
うん、
トラップアクションっていうジャンル名がついてるんですけど、
はい、
このアクションの悪が、
うん、
漢字で悪いって書くんですよ。
ああ、悪い。
でしょもうこのジャンル名の付け方にセンス感じないじゃないですか。
感じないですね。
もうこれが表してます。悪いけど、私これ見た時に嫌な予感がしたんです。
PS3 の頃でそのセンスはちょっとな、は
い、でしょ、ね。これもう痛いでしょ、ちょっと痛々しいというか。と、ね、いうことで、まあこれ以降は出てないと。ただね、この国名館を今やるとね、いろいろ不便なところも感じるとは思うんですが、
はい、
本当に他にはないゲーム内容とシステムで非常に魅力的なものになってますし、
うん、
あと最後にね、一つ、これは国名館に限らずシリーズ全体に通していいところの一つの要素なんですけど、
はい、
この館にやってくる侵入者、
はいはい、
この侵入者たくさんいるんですけど、
はい、
それぞれにですね、侵入者情報というのがありまして、それがですね、想像力をかき立てるように作られてるんですよ、上手に、
うん。
で、この侵入者にね、簡単な紹介とプロフィールが設定されてるんです。
え、じゃあ、もしかして全部名前が違うとか？
違います。
へぇ、
名前も設定も。まあ、短いね、
うん、
プロフィールが用意されてるんですけど、性格や目的、
うん、
置かれている立場っていうのが最低限わかる情報が書かれててですね、うん、例えば、第2話で登場する3人組がいるんですけども、
うん、
一人がジンっていう戦士で、
はい、
ジュナン村の戦士、
うん、
国名館に眠ると言われている魔導器を手に入れることが目的っていう、こういうプロフィールがあるんですよ、
うん、
で二人目がスキューブっていう弓兵、
うん、
でこれはジュナン村の弓使い、
うん、
ジンに無理やり付き合わされて国名館にやってきた、
うん、
こういやいややってきてるやつっていうのがわかるわけですね、
うんうんうん、
で三人目がダイロスっていう戦士で、ジュナン村の戦士でジンたちのリーダー、口は悪いが優しい心の持ち主で村の子供たちにも人気がある。これが、まあ、文字で書いてあるだけなんですけども、
うん、
この優しい心の持ち主で子供に人気がある人を殺さなければならないという、
うん
ですよね、このシチュエーションがいいんですよ、すごく、
うんうんうん。
さらに次の3話で登場する3人、 グランドっていうターミネーターっていう職業があるんですよね。まあこう見た目いかついんですけど、このグランドのプロフィールが、病気の一人娘、ロザミーの手術代を稼ぐために国名館の主を倒しに来た。そしてもう一人、ルーという呉服の守護者っていうね、職業で、これがグランドの妻。病気の娘を心配するあまり眠れない日々が続いている。
うん、
そして三人目、ジャックというモンスターハンターっていう職業なんですけど、グランドとは古くからの友人、グランドの娘、ロザミーが病気であることを知り、助っ人を買って出た。という、こんな素晴らしい三人組を殺さなければいけない。だから、このね、短いテキストがあるかないかだけで全然違うんですよ。
そうですね。
侵入者情報っていうのをピッて開いて見た時にこれが書かれてるんです。これがめちゃくちゃ効いてるんですよ。
いいですね。
いや、ほんといいでしょ。
そういう方がいい。なんかこう、いちいち小芝居みたいので説明されるよりは。
そうそうそう。
うん、
で、これが最低限ね、うん。こういう情報があるだけで全然違うんですよ。
そうですね。
うん。
うん、その人の人生が垣間見れるというか。う
病気の一人娘のためにね、
うん、
来た人ですよ。
ねえ。
どうするんだと。
ねえ。だって、殺しちゃったら、娘も大変なことになっちゃう。
そうですよ。
からね。
そういうとこまで想像できるじゃないですか。
しますね。
うん。まあ中にはね、もちろんね、ただの悪い奴もいるんですよ。本当に悪い奴もいてて、はい、そういう奴は遠慮なくこう殺せるんですけど。
うんうん。
ただその、いい人もやってくるというところがね、
うん。
このゲームの本当に魅力的なとこだなと。
なんかうまいですよね。その結局どっちも、うん、こうポリゴンモデルがあるデータでしかないっちゃそうじゃないですか。
そうです。そうなんです。
そこに対してそういうバックボーンをテキストで設けてあげることによって、で、同じ行動をやってるわけだけど、
そうです
悪人だったら、まあ、ちょっと気楽にやれるな
と、ね。いや、これね、本当に、この最低限の労力で最大の効果を発揮してるなと思って。
そういうのがね、やっぱこう、うん、いいですよね。その、うん、なんかデータ量とかがね、潤沢じゃない時代だからこその工夫というか。
うん、そう、うん。で、これがね、またいいのがね、見た目がね、すごいこう、悪い格好してるやつでも、
うん、
いいやつっていうのがいるんです
よ。いいですね。
そのギャップもまた良くて。
うん。なるほどな。
なので、この侵入者情報というのはずっと引き継がれてますね。
はい。
あのシリーズ。
はいはい、それは続けてほしいとこですね。
うん、で、あとは、断末魔の時に一言セリフを言って死ぬセリフもいいんですよ。
へぇ、
みんなそれぞれね。
うん、
その娘がいるのにみたいなこととかね、
うんうんうん、
で無理やりついてきたやつなんかなんで俺がとかって言うわけですよ。
そら言いたくな
る。そうだ、そういうそのこの最低限のプロフィールのコメントとその死に際のセリフだけでキャラクターがもう立ってるんですよね。
うん、
うん、この辺の手腕はね本当に素晴らしいなと思いました。
そうですね。
うん、まあ、これがだからこのゲームの魅力の大きな一つかな。
うんうんうん、
はい。こんな感じなんですけど。はい、どうですかね、この一作目ぜひね、
うん。
プレステ1ですから、そんなレアなタイトルでもないし、今でも手に入るとは思うんですけど、多分他に遊ぶ方法がないんちゃうかな、これ。
なんかアーカイブされてた覚えがあるんです
けど。あ、そっか。じゃあ、あれかな。プレステ3とかで売ってたんかな。
うん、じゃないかな、うん。見た覚えがありますけどね。
いや、ちょっとこれ遊んでほしいな。
うん。
まあ、YouTube でもね、プレイ動画見ることはできると思うんですけど、
はい。
これはぜひね、自分で遊んでいただくと、
うん、
意外とその敵に襲われる恐怖というか、
うん、
館に入ってくる方が主人公みたいな人もいるわけですよ。
そう
ですね、村を代表してこの館の主を倒しに来た村の人気者みたいなやつもいるわけですよ。勇者みたいなやつが、
うんうん、
だから勇者にやられる側の気持ちがわかるんです。これ、ね、トラップ設置してトラップさって避けてこっちが襲いにかかってきますから、
うん、
結構怖いです。
確かに。そう。自分は攻撃手段ないんですもんね。
そうそうそう。
怖いよな。
だからもう部屋の中で罠仕掛けて、間に合わんってなったら一旦部屋出て廊下通って違う部屋で仕切り直しとかするわけですよ。
うんうんうん。うん、
だぐるぐる館の中に逃げ回りながら罠仕掛けてこう。で、面白いのがね、敵もバカじゃないんで、
うん、
弱ってくると逃げようとするんです。
ああ、館から、
うん、そうそう。足引きずって、ずるずるずるずる、こう、移動速度遅くなるんですけど、逃げようとするんですね。
うん、
でその逃げようとしてるところを罠にかけるときに、その感じる背徳感とか、
うん、
そういうとこも含めてね、すごくこう、感情を揺さぶられるゲームになってるんですよ、これ。
なんか他に、本当ないゲームに仕上がってますね。
うん。そうそうそう、うん、だその、自分がそういう立場になるっていうの、味わえるロールプレイングという意味ではね、本当すごくよくできたゲームになってると思います。
うんうんうん。 なるほどね。そういうゲームだったんだ、
は
い。
そうなんです。
まあ、なんか、やっぱ、カゲロウのイメージはあったんですけど。
う
ん、
だあっちは一番わかりやすくて気持ちいいところを、手軽に楽しめるように特化したゲームなんですけど、ね、実はその、大元の国名館というのは、それプラス、かなりとんがったコンセプトをね、うんうんうんうん、作った人が伝えたいところはそこじゃないんですよ。
うん、
この背徳感だと思
うん
です、多分、
うん。
悪いことをしてる。でも、やらなければいけない、
ね。うん、
で、マルチエンディングと言ったのは、まあ、結局どういう結果になるかってことなんですよ。この王子が。
はいはい、はい。
元王子だったこの主人公が、恨みを晴らすのか、
うん、
それとも改心するというか思い直すのかというところがね、うん、マルチエンディングで描かれているというところで、
うん、
お話も気になる感じだと思いますけど。
そうですね。
うん。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートありますので、よろしくお願いします。
はい、ザクロの味をやってますけれども、
はい、
ザクロルート、心霊ルートが終わってですね、うん、まあその次のをやってるんですけど、
うん、
まあ今回はもう地震でビルが地下に沈みまして、まずはね、うん、で、その衝撃で意識を失うんですけど、目覚めると、
うんうん、
ゴミ川さんがパソコン使ってるんですけど、この人機械音痴のはずなんですよね。
ほうほう。
で、一心不乱にキーを叩いてて、
うん、
で、まあそれを覗き込んだ田代さんの様子もおかしくなるってことで、
うん、
どうもモニターから出てる何かで催眠状態になってる。
怖
ですね、
うん。
で、今回はアニオタでパソコンに詳しい多田さんが活躍するルートです。
うんうんうん、
で、どうもパソコンで誰かが操ってるんだろうって話になるんですが、
う
ん、外部との回線は地震で切れてるわけですよね。
はあ、ははあ、
じゃあ誰なんだ、近くにいるのかって話になって、
うん、
ビルの中探索すると、
うん、
他のルートだといないソフト開発してる会社の人たちがこのルートだといて、うん、まあ、その人たちも同じ状況になってるんですよね。
ほうほうほう。
うん。で、電源があるはずだみたいなこと言って地下行ったりとかね、
うん、
するんですけど、
うん、
で、その中で力技で電源抜いて、
うん、
二人をね、こう叩き起こそうみたいな話になるんですけど、
うんうんうん、
操られてるから襲ってくるわけですけど、うん、まあそこは空手が強い勝又がいるので、
なるほど、
うん、まあなんとかやってですね、二、
うんうん、
人を意識を戻させて脱出するっていう流れになっていくんですけど、うん、それもね、二階からまた脱出しようとするんだけど、
うん、
このルートだと窓にセキュリティがかけられてて開けられないんだけど、
うん、
それを多田さんが破ったりとかね、活躍してくれるんですが、
うん、1
回目はですね、脱出ルートをちょっと間違えまして、
うん、
河原に抜ける道がですね、
うん、
行く方向間違えて、多田さんと二人で行った先に、ここに犯人がいるんじゃないかってとこ行ったら、うん、光る岩石みたいのがあるんですよ。
う
ん、で、それに多田さんがオフィスから拾ってきた磁石を投げつけたら、
うん、
岩がスパークして、感電させられるんですよ。で、助けようとしたら一緒に感電して死んじゃいまして、一回目は失敗ということで。
あらま。
で、二回目でこっちを正しいルートにして脱出したんですけど、
うん、
まあ、それでクリアになりました。なったんですけど、
うん、
結局あの光る石何なんだろうなと思って、
うんうんうん、
もう一回ちょっとやってですね、
うん、
光る石の正体がわかるルートを探したんですけど、
うん、
結局その磁石を投げつけるのをやめるとね、
うん、
戻っていって、で、残った人たちと合流して、
はいはい、
で、そこで、誰だったかな、編集長の朝藤さんだったかなが、なんか言うんですけど、こう、
うん、
ケイ素生命体っていうものが SF にはあるらしくて、
はあは
あ、まあ、なんかアイザック・アシモフのモノ言う石っていうのが有名らしいんですけど、う
ん、
は
い
は
い、すごいな、そんな話になるんや。
はい。最近のだと、パシフィックリムの怪獣とかもケイ素生命体って設定らしいんですけど、うん、はいはい、
なるほどね、
うんうん、まあ、人間とはね、作りが違うものってことで、うんうんで、どうもそういうもんだったんじゃないかと。で、そういうものが、メモリとかにも使われているようなものだから、
うんうんう
ん、なんかこう、突然変異かなんかで、
うん、
ネットに回線から入ってきて、
うん、
なんかやってたんじゃないだろうかって話をしながら、
うん、
脱出するんですけど、その時にですね、
うんうんうん、
このルートだと、多田さんが、よそのオフィスから、磁石と一緒にラジオかなんか拾ってくるんですよ。
うん、
でラジオつけながら出てくるのかな、うん、で、河原に出た後に、ラジオがですね、
うん、
隣国から東京に向けてミサイルが発射されましたって言うんですよ。で、それが着弾する音を聞いて、キノコ雲が上がるのを見ながら、
うん、
バッドエンド。
ああ、なるほど。
っていうルートがあるんですよ。
ああ、ああ、ああ。
うん。まあ、その後日談みたいなのがそのルートで言うんですけど、バッドエンドの後で、うん、その後10年続くコンピューターとのミサイル戦争の幕開けだったっていうことなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
ターミネーターの世界みたいな。
そうそうそう。だから、シンクロニシティみたいに予想の国でも、この軽素生命体が目覚めたのか、この軽素生命体がやったのか、ちょっとそこまではわかんないんだけど。
ああ、でもちょっと想像の余地がある感じで終わってるんですね。
そうそうそ
う。うん、いいじゃないですか。
っていう、こう、全然違うルートがね。
ええー、面白い。
そうそう、これ面白いな。これはね、
すごいな、
予測もしてなくて、まあ、パソコンでなんか催眠かけられるっていうとこまでは、うん、あ、よくある話かな、うん、ぐらいだったんですけど、
うん、
ちゃんと原因がね、いて、
う
ん、それが、
そうですね。
割とこう、SF の中だと、それなりにこう、有名なネタみたいな感じなのらしいんで。
いやいや、でもなんか、それぞれのね、その、コンセプトすごい明確で、
うん、
ちゃんと答え合わせまでしてくれてるところがいいですね。
ね、そうですね、
うん。うん。ぼんやり終わってないから、
うんうんうんうん、
すごいそこがいいなと思って。
はい。というルートが終わったので、うん、あと一個ありそうなので、まあ、やってみようかなって感じですね。う
んうん、いやでも本当に丁寧に作られてますね。
うん。
なんかね。
そうなんです。だから、うん、惜しいなと思うんですよ。その、
そうですね。
なんていうか、セーブポイント的なものがないので。
なるほどね。
ほとんど最初からやり直さなきゃいけないですよ、これ。
そうか、ああ、そうか、そうか。今のね、サウンドノベルみたいなね、親切な仕様じゃないんですね。
そうなんですよ。で、なんか、分岐がね、見えたりとかすればいいんだけど、
ね、
うん、そういうのもないので、もう本当に、そう当たりするしかないんですけど、まあ、救いは1話が2、30分で終わっちゃう。
そっか、そっか。
ってとこですかね。
なるほどね。そんな長くないからね。
うん、うん、うん。
やっぱそのタイトルのセンスもいいなと思ったけど、すごくそれぞれのエピソードも、
はい、
明確にね、SF 編とか心霊編とか分かれてて、
うんうんうんうん、
それに沿って最低限のリアリティも維持してるし、
そうなんですよね、
すごい面白いな、
うん。で、その登場人物たちも少しずつ立場が変わるし、
うんうんうん、
ルートによってね。
ねえ、
うん、いいですね。サウンドノベルらしいサウンドノベルで面白いなと思ってやってますね。
うん、いや、いいですね。もう、あとじゃあ、1エピソードぐらいで終わりですか？
だと思います。
うん。あ、1ルートぐらいか。
うん。
わかりました。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回のテーマは国名館でした。
はい。
ホラーゲーム特集ということでやってますけど、
うんうんうん、
今回の国名館はホラーという意味ではちょっと毛色が違う感じかなと思うんですよね。
そうですね。
トワイライトシンドロームとかバイオハザードみたいにちょっとこう恐怖を感じるゲームではないじゃないですか。
うんうんうん。
うん、そのゲーム全体から漂う嫌な感じというか、
うん、
そういう部分をホラーと捉えて今回紹介したんですけども、ストーリー性とかその世界観に関しては十分ホラー要素あるタイトルだなと思ってるんですけど。
はい。
嫌な感じするでしょ、だってね。
しますね。ね、こう、後味、
そう。
悪くなるというか、そうそう。やりようによってはね、選択肢によっては、ね。
そう。でも、基本的にはもう、バッドエンドなわけですよ。
うん。
ただ、そのバッドエンドをどれぐらい、こう、和らげられるかという、ところに、その、遊ぶ人の、なんていうかな、良心が見えるゲームなんじゃないかなという気はするんですけど。
そうですね。
うん。
うん、
だから、本当にね、ハードスペックどうこうというよりは、ゲーム内容として、本当今でも他にね、うん、なんかこう似たゲームがないと思いますので、
うん、
これはね一度ちょっと遊んでいただきたいなと思うんですけど、
このゲームにこう影響された別の作品とかも出てきても良さそうですけどね。
一応ねこのトラップゲームというジャンルではね、
うん、
派生したりはあの悪代官というゲーム
ありましたね。
あれ完全にそうなんですよ。風
邪をそうかそうか。
ただフィーチャーしてるのはその罠を仕掛けて侵入者を、う
ん、確かにね、
というところはねされるんですけど、うん、その自分がダークサイド側でも最近主人公がダークヒーローのゲームって結構あるじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱちょっとねテイストが違うん
ですね。そうですね、その、うん、ダークヒーローであることがかっこいいみたいなのは多いですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっと悩める主人公みたいな感じではないですからね。
そう、そう、国名館の主人公本当に絶望、
うん、
幸せの絶頂から絶望のどん底に落ちて、
うん、
もう復讐したいという憎しみの気持ちだけで蘇ったというね、
うん、
まあ、普通に考えたらもう悪に落ちるしかないっていうシチュエーションをロールプレイするっていうところがね、これなかなか他にはない
いいですね、うん、それで主人公が絵がないのかね、うん、声もないっていうのがこう、
そうなんです、
あなたはどうするんですかっていう
そこ
ところが貫かれてて僕好みですね。そ
う、このゲームが主観視点でキャラが喋らないっていうのはすごく重要だと思うんです
よ。重要ですよね、
うんうん、この設定で例えばキャラのイラストがあって喋、
うんうん、
ってしまうとねまた全然違 う、 そう、そのキャラクターの物語を見てる感じになるじゃないですか。そうそう、
ちょっと他人事になっちゃいますよね。
そう、違うんですよ、あくまでも自分なんですよね、うん、その選択をしたのも自分だしというところが味わえるというのが本当の意味で の、 そのロールプレイなんじゃないかなと思うので、うんうん、
は
い、いいゲームだなと思います、
うん、
では最後にもう一つ告知をしたいと思うんですが、
はいはい、し
ましょう。ただいま思い出を募集しておりまして、
はい、
ゲームの貸し借りの思い出というのを募集しております、うん、
はい、
皆さんがね子供の時でも今でも構いませんけどもゲームソフトを貸し借りした時のエピソード、
うん、
いい思い出や悲しい思い出などありましたら、
はい、
メールフォームもしくはツイッターのつぶやきハッシュタグ等でつぶやいていただければね、
はい、
番組内で紹介させていただきますので皆さんどんどんコメントをいただけたらなと思います、
はい、
予定では121回目ぐらいでね、
はい、
やろうかなと思ってますのでそれまでにコメントいただければ紹介できると思います、
はい、
私もちょっと思い出してみます、
うん、
今のところ全然ないですないことはないと思うんですけどね。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。